そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は剣で滅びる。ラジオの前の皆様、おはようございます。今回は久しぶりに美術作品に関するお話をさせていただいています。20世紀ドイツを代表いたします女性の版画家であり彫刻家でもありますケーテ・コルヴィッツの作品と生涯についてのお話の2回目です。連作版画職工の放棄や農民戦争によって特に貧困と戦争という厳しい現実とまっすぐに向かい合いながら女性として特に母親としての眼差しでそれらの悲惨を見つめ続け作品を通して訴え続けたケーテ・コルヴィッツですけれども、1914年の夏、第一次世界大戦が勃発し、ドイツ全体が祖国防衛の熱気に包まれていく中、ケーテの長男のハンスに動員がかかり、戦場に赴くことになります。そしてまだ18歳の次男のペーターまでもが志願兵となることを熱望し、そのための許可を両親に迫ったのです。父親のカールは猛反対いたします。そして母のケーテも、もちろん愛する息子を戦場になど行かせたくありませんでした。けれども、ケーテの心の中には、祖父や父がそれぞれの立場で自由のために勇敢に戦う姿が美しく刻みつけられていまして、祖国を守るためにこの身を捧げたいんだという強い意志を持って両親に許可を迫るペーターの姿に、ケーテはあるシンパシーを感じてしまうのです。私も男の子だったら同じことをしたかもしれない。そしてついにペーターの願いを叶えてあげてくださいと夫のカールを説得してしまうのです。8月10日のことでした。そして涙に暮れながら愛するペーターを戦場に送り出してわずか2ヶ月余りの10月30日に一通の手紙が届きます。そこにはたった一行、あなた方のご子息は戦死されましたと書かれていたのです。志願兵になりたいと願うペーターを止めるどころか、最後は後押ししてしまったケーテは、激しい悲しみと在籍感に苛まれ続けます。そしておよそ1ヶ月後、ケーテは彫刻作品の中にペーターの姿を留めようと決心するのです。それは彼の死を忘れないでほしい、そしてその死を褒めたたえてやりたいという親心から生まれた特別な計画でした。横たわる兵士の頭側に父親を、足元に母親を置く。そしてその兵士の顔は美しいペーターの顔でなければならない。そんな計画は傷ついたケーテの心を慰めてくれるはずでした。ところが、この計画を具体的に進めるにつれ、ケーテは制作に行き詰まってしまいます。祖国のために犠牲になった若者たちの死を褒めたたえてやりたいという当初の制作の目標が本当に正しいのかどうか、ケーテ自身の確信が揺らいでいったからです。そして1919年、ケーテは5年近く取り組んできたこの像の制作を完全に放棄する決意をいたします。そして苦難の時代を経験してきた者の証として、連作木版画戦争を制作いたします。この戦争の制作を通して、ケーテ・コルヴィッツは戦没志願兵の母親としてのやり場のない苦しみと悲しみを乗り越えて、抑圧された人々と共に平和のために戦う芸術家へと変貌を遂げていきます。そして一度は放棄した戦没兵士のための記念碑としての彫刻制作を再開し、1929年10月についに完成させたのです。しかし、そこに愛するペーターの姿はありませんでした。悲しみの中でひざまずいて祈る父と母の姿だけをケーテは刻みました。 すなわちケーテ・コルビッツは、祖国を愛して命を捧げた息子ペーターの犠牲の死の意味を最終的には否定したのです。ペーターの像を作るとどうしても美しく作ってしまう。しかし未来ある若者たちがその尊い命を落としてゆく戦争は、その犠牲の死は決して美化されてはならない。それが母であり彫刻家であるケーテ・コルビッツが苦悩の末にたどり着いた結論でした。彼の死は無意味な死であったということをまっすぐに認めることが、本当の意味で彼の死を無駄にしないことなのだとケーテは悟ったのだと思います。そしてその根底には、幼い頃から祖父が行う日曜学校で習った主イエスの教えがあったに違いありません。このようにして、苦悩の末に完成に至った彫刻作品、良心は、今もベルギーのドイツ軍戦没兵士墓地に置かれています。私はその父と母の像の間の何もない空間から、戦争によって尊い息子の命を失った両親のうめきとともに、同じ過ちが二度と繰り返されませんようにとの切なる祈りの声が聞こえてくるように思うのです。ケーテ・コルビッツはその後、ナチスドイツに反対する署名をしたために大敗芸術家の烙印を押され、職を失い、アトリエも発表の場も失います。そして孫のペーターまでもロシア戦線で失うのです。それでも彼女は平和への願いを込めた作品を作り続けました。彼女の最後の作品のタイトルは、種を粉に引いてはならないです。この言葉の意味を今この国に生きている私たちもしっかりと心に刻みたいと思うのです。